中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前々回だったか、その前かな、バスの話を少しやって、はい、今年は交通の話もうちょっとやれるといいなと思っていたらですね、ちょっと新聞音でキャッチをしまして、どうやら那覇空港から北部向けにバスが、新しい、路線としてバスができるんだという話をキャッチをしまして、おと思って今日はその方をお呼びしております。沖縄エアポートシャトル LLP から小宮弘明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お付き合いは別に初対面でも何でもなくてもっと言うともう15年来ぐらいの付き合いがあって、某巨大な旅行会社の方も兼任してるんですけど、今年はもうバスがかなりね力を入れてやっているということをあるルートからキャッチしまして、その担当は小宮だよっていう別の人からね聞いて、あ、そうかそうかと思うんで今日小宮さん来てもらったという、そういう感じでございます。
はい、毎回ここ座るときに全く違う話っていうね、なんだかここにお邪魔させ
て、そうですね、
毎回違うお話で大変恐縮です。
いえ今日バスの話ですよ。
今日はバスですね。
はい、このまずバス名前があるんですか、これは。
サービス名自体は沖縄エアポートシャトル、
エアポートシャトル、
ですね。
シャトルっていうから、なんか便数もぼちぼちありそうなんですけど、どれぐらいの便数でどういうところを通って、どこまで行くのかっていう、まずバスの基本を。
そうですね、起点となるのは那覇空港からで、終点となるのは、海洋博公園、記念公園ですね。そのお隣にあるホテルさんの本部オリオンさんまで通るんですけれども、途中恩納村を経由してのシャトルバスということで、1日、往復というか、上り下り合わせて25便ということで、
行き帰りで25便だから12、3本ということは、
そうですね、片側12、3本ですね、
1時間1本ぐらいの感じ、
そうですね、
ですね。おー、なるほど。メインは観光客の方に使ってもらいたいってことでいいんですか。
そもそもそのやっぱり沖縄観光っていうことを考えたときに、レンタカーじゃないと楽しめない観光地っていうイメージがどうしてもついちゃう、
もう我々すらそう思ってるね、
です
ね。
紹介するときにレンタカーの方が自由度高いですよなんてつい言っちゃいますからね。
つい言っちゃう、
間違いなくレンタカーがあった方が楽しめるのが沖縄だと思っているんですけど、じゃあレンタカーがなかったら楽しめないかどうかっていうと、今は楽しめないのが正直なところだと思います。それをちょっとでも変えていきたいというか、レンタカーがなくても十分楽しいっていうところにやっぱり沖縄目指していかないと、やっぱりこれから外国人の観光客の方々もますます増えていくと思っていて、で、いろんな資料ありますけど、やっぱり外国の方の事故率が高いとか、僕らもそうですけど、海外旅行行ってレンタカー乗りたいです。
いやー、ちょっと怖い
ですね。嫌ですよね。ハワイだって
乗りたくないのに。これで疲れちゃうのが嫌だなって思っちゃう。
ですね。多分それってもう心的なストレスになったら楽しめないと思うし、レンタカー借りるのに那覇空港で2時間待たされるなんてことになったら、
なるほどね。
やはり楽しくないですね。
ピークの時は待ちますもんね。
この間もちょっとうちの中でも出てる話ですけど、結局夏場の皆さん沖縄に住んでるからわからないと思いますけど、夏休み期間中家族5人とかで沖縄旅行したらいくらかかるか。
もう そこの時には、私も東京になるべく行かないようにします、8月ね、特にね。
リゾートホテルで泊まるなんて言ったら、100万軽く超えますからね、
5人
で、
大変だ、一大事業、
それが行ってみて、お父さんヘトヘトになっちゃうとか、お母さん、子供小さなお子さん抱えて、那覇空港で延々泣かれちゃったりなんかしたら、本当、楽しいわけないじゃないですか。ちょっとそういう負担 という部分もね、やっぱり減らしていきたいなっていうのはありますね。
それを公共交通をもうちょっと使うっていうところからってことですよね。そうです
ね。で、もちろん観光客の方々、中心に使っていただいていいなとは思ってるんですけど、逆に今回、まあ、いろんなお話を事前にいろんな箇所の話をさせていただいている中で、実は名護の方とかからもお電話いただくこともあるんですけど、待ってましたと、すごい使いたいというお話なんかもお寄せいただいていて、ちょっと私の知り合い関係話聞いてみたら、まあ、ホテルの方だったりしますけど、出張で東京行くこととかって結構多いと。
はい。あ、なるほどね。
で、その時に名護の方なんで、車で那覇まで来ると。で、那覇空港の駐車場今は止められないぐらい混んでますよね。で、駐車場を探してる間に飛行機の時間近づいてきちゃうから、あるいは3日4日出張行ってますって間、車止め置いちゃうんで、
その間ね、一泊いくらみたいな、またお金かかっちゃいますね。
私のケラマに遊び行くと同じことが泊まりになるんですけど、でも同じようにやっぱりそれを考えたら、やっぱり、公共交通機関で行けるんだったらそれで行って、帰りももうそれこそのんびり運転もせずに帰ってこれるっていうところですごく使いやすいから、もう出張でどんどん使うようなとお声もいただいて、多分名護の方なんかも那覇に遊びに来るとか東京とか、まあ、県外に遊びに行くっていうのにすごく便利なんじゃないかなって勝手に思ってますけど、
ね、なるほどね、じゃあ一部県民の利用もってことですね。
一部
どころ
からどんどん使ってほしいですね、はい、
もうちょっとじゃあ観光客のニーズの話に少しだけ戻ると、はい、少し旅行会社の方の、見分としてちょっとお聞きしたいところなんですけど、はい、要は沖縄をそもそも選ぶね、旅行先として選ぶっていう時にもうレンタカーじゃないと沖縄はあまり楽しめないから、そもそも沖縄はここで除外されるみたいなことっていうのはもう事実あるっていうことなんですかね。
実際春休みなどには、学生さんとかたくさんいらっしゃいますけど、やっぱりレンタカーを使わないお客さんって非常に多いですね。で、やっぱり運転しないと楽しめない、だったらちょっと行かないわっていう方は、たくさんいらっしゃると思
う。そうすると沖縄そこで機械ロスをしているというところもあるんですね。
実際今回のバスなんかも、いろんな地域のバス私も乗り歩いたりしてたんですけど、やっぱり沖縄がその見習うべき地域として、ハワイなんかがね、かなり取り立たされること多いですけど、ハワイなんかはまあ各旅行会社さんが仕立てている観光客向けのシャトルバスってのがたくさんありますし、それに加えて実は路線バスがすごく充実してるんですよ。
そうな
んだ。まあ今2ドル75セントでどこまで行っても同じ料金とかっていうバスがもうずっと走ってるっていうのがハワイだったりしていて、それを観光客が当たり前のように使ってたりっていうのもあって、多分沖縄もそうなったら、もっと海外の方々も来やすい場所になるだろうなって気はすごくしますね。
それの口火が切れるかっていう新路線
なんですね。きっかけになればいいなと思ってますけどね。
なるほど。もうちょっとじゃあ今のエアポートシャトルのスペックを追っかけましょうか。はい、那覇空港始発で本部のホテルのところ、まあ、ほぼ美ら海水族館のところまででどれぐらいの分数で行くんですか。
途中おトイレ休憩なども挟みながらですけど、大体2時間半ぐらいですね。
思ったよりなんか近いですね。
まあちょっと那覇市の渋滞なんかもあるんで、それ通り走れるかっていうのはありますけれども、でも極力その寄り先停留所を減らしていて、やっぱりいち早く目的地に着きたいというお客様に分かりやすく利用しやすいちょっと運行形態を目指してみようかなというところでやってます、
ね。そうか。じゃあ停留所がそもそも少ないんですね。
そうですね。
はい。那覇市内だとどこ泊まるんですか。
那覇空港の国内線、はい、国際線、それから、県庁前行って、その後ごめんなさいね、県庁前に行って、
はい、
おもろ町駅ですね、で、あとはもうおもろ町駅を出たらもう恩納村というところになります。あ、ごめんなさい、泊まり高橋、泊まりの前を取りますね。
あ、じゃあ泊まり高橋で一回曲がる のかな。
そうですね、空港出たら58号そのまま行って、まあ、県庁前取って58号に戻ってで
小諸町だけは寄って、はい、そこから北上するんです ね、 そうですね。高速も使うんですか。
小諸町から、出てそのまま、大平インター、あ
西原
です、ね、西原インターですね、
西原から入る、
ね、に入って、夜間まで高速道を使っていただきますね。
そうかそうか、ここは、早く行くというとこなんです ね、うん、ですね。これでまあ6カ所ぐらい で、うん、でその後間はどういうところ泊まるんですか。
恩納村コミュニティセンターがある、うん、あのナビービーチのとこですね、うんうん、そこに寄ってその次に、名護市との境目になりますけど、うん、かりゆしビーチ、
かりゆしビーチ、はい、
この2つのビーチを、停留所としながらその次はもう名護市役所まで行っちゃいます、
うん、あら、あ、割とじゃあもう間のところだいぶ飛ばして
そうですね、まあちょっと観光客目線って思われるかもしれないですけど、やっぱり沖縄といえば海、うん、ビーチっていうところもあって那覇市内に泊まってる方とか、うん、あの那覇市内に住んでる方々がちょっと夏場ビーチに遊びに行くっていう時にも使いやすいようにちょっと仕立ててみたっていうのもありますね。
なるほどね。それであとは名護、
名護行って、でその次は本部町の観光協会さん、今本部かりゆし市場さんがあるところですね、うんうん、ここを通って、その後もう美ら海水族館なる記念公園
という間だ。なるほどね、うんうん、あそうかそうか、そこじゃあもうとにかく早く目的地に着けますよと、うん、でただ恩納村もビーチもいくつか寄ることができてっていうことですね、うん、そうか、これで2時間半は早いね。
そうですね、
うん、料金、
はい、那覇から本部までです、うんうん、まあ、記念公園まで、はい、最大運賃で2000円ですね。
おお、2000円なんですか。
はい、
はい、お子、じゃあお子さんは、
お子さんはいわゆる小学生までってことになりますけど、うん、大人運賃の半額、半額なので1000円ってことになりますね。
いいですね、うん、なるほど、うんうん、結構安い。これいつから
始まってる。運行開始は5月23日からで、
そうか、これからなんだね、は
い、これからです、うん、で、まあ、ちょっといろんな方にまず、うん、まあ、当然のように県民の方々にも試しで乗っていただければと思ってるんで、うん、実は5月23日から6月いっぱいまでは、うん、まあ、開業記念特別運賃ということで、大人の方も半額の子供料金と同じ。
そうか、一回試してみたいですね、うん、
ぜひ乗りたいです、ね、
スタイルさん大好きなビーチパーティーをしに、
いいですね、うん、ちょっとしょってね、軽装で行くのはいいかも。で、お酒も飲める。
そうですね、うん、でいわゆるもともと貸し切りバスだった車両を路線バスとしていますので、はい、ソファーというか、うん、椅子もリクライニングしますし、トランクもありますので、うん、大きなお荷物も一応預かりできます、
うん、荷物も積めるんですね、
はい、じゃあ2時間ぐらい乗ってても割と最適に過ごせる。
路線バスで2時間乗ってるとかなり辛いんですけど、なんかこれは貸し切りバスというか角型のバスなので、そこはソファーもいい感じだと思います。
席数どれぐらいあるんですか。
正シートでいうと45シートですね。
それにサブ補助シートが、万が一
のために、はい、
じゃあ通常は40人ぐらい乗れますよ。
そうですね、で一般の路線バスと違って立ち乗りはできませんので、定員が45プラスっていう。
逆に絶対座れるってことですね。
まあ、そうですね、座れない方は次の便に乗ってください
ということですね。
はい、
面白い、うん、そうか、まあ、路線バスはなんだっけ、おもろ町のとこから出てるやんばるに行くやつが最近ありましたよね、はいはい、観光用途として、
やんばる急行さんですね、
はいはい、なるほど。そういう、まあ、先輩方もいるとはいえ、うん、この新規でこういう路線を作っていくっていうことっていうのは、はい、なかなか私は法律のこととかわからないんですけど、この辺ってすごいご苦労なされたのかなと思うんですけど、どういうところが大変でした。
やっぱりその公共交通機関として国に認められるかどうかっていうところはありますので、うん、まあ、しっかりとその法令といったものを、うん、クリアしていく必要性がありますし、だし、うん、そのためにまあ車両の改造であるとか、はい、まあ、しっかりと許可をいただくための、うん、認可条件 みたいなものを満たす必要性もありましたので、まあ、そういったところがまず第一にありますね。で、まあ、新規参入とはいえ、実は我々で、はい、独占しようとかっていう意識は全くなくてですね、逆に言うと我々の力でも、まあ、正直大赤字な事業ですけど、それでも1時間に1本っていうところからしか始められない、でやっぱり30分に1本とか、15分に1本ぐらいとか、そういう便数が理想ですよね、本来利用する側としては。
確かに30分1本だとちょっと違う、ね、
でもっと使いやすくなるとは思いましたけど、でも我々だけでやる必要性ないなってすごく思っていて、それこそまあ先輩方であるヤンバル急行さんや、今の那覇バスさんや、琉球バスさんがやっているバスなんかも、しっかりと移動する手段として間に入れていただければ、もっともっと便数増えるはずなんですよ。だから来たバスに乗ってもらえれば、まあ行けますよね。それって全部トータルして考えたら実は30分に1本ぐらいになってるんじゃないっていうのはあると思うので。
なるほどね、
はい、
あとは組み合わせですよね、それぞれやっぱ細かく止まるバスもその便利さっていうのはあるわけだから、例えばどうなんだろう、ここだと恩納村で2カ所止まりますよね、
はい、
そうするとそのそこで乗り換えると細かく移動ができるとかっていう連携もあるのかなっていう印象はあるんですけど、
そうですね、まあ、ちょっと今実は課題としては、じゃあその交通結節点となるような、まあ乗り換えられるような、バス停の集合拠点みたいなものが実は沖縄ってあまりないんですよ、道の駅って言われると多分自家用車で行くための道の駅っていうイメージで、道の駅にバス停があるってイメージあんまないですよね。でもなんかそういう拠点さえ整備できてみんながそこに集まれれば、本当に乗り換えとかっていうところで移動の幅は広がると思ってるんで、まあ、今後はちょっとそこも目指していきたいなっていうところ
は。なるほどね、結節するところ、これ結構重要ですよね。
それで言うと今回名護市役所前ってあえて入れているのはまさにそうで、実は名護市役所前がいろんな路線バスも含めて一番来る場所だったっていうところもあって、でちょっとここにつないでいけば先ほど言ったヤンバル急行さんとかに乗り換えることもできますし、我々のバスって那紀市までは行かないので、逆に名護市役所で那紀市行きに乗り換えるとかっていうのもありかもしれませんし、いろんな使い方あるかなとは思います。
そうね、もうちょっと北に行きたいとかね、というニーズもあると。
それで言うと、もうどんどんそういう交通結節点作りなんかも我々の夢というか目標ですね、
これは県民のメリット、我々だと那覇市民のメリットにもなると思うんですよね、こういう結節点作りみたいなものは、なるほど。この番組、ご存知の通り那覇市の課題っていうところで、まずは事業紹介ありがとうございました、ということなんですけど、小宮さんも観光のプロとしてちょっと少し話変えて、那覇市のこの交通に関するまず観光目線から見た課題ってむちゃくちゃたくさんあると思うんですけど、これをまずバスあたりからですね一緒に解きほぐしていきたいなっていうところで、今回次回使っていきたいと思ってるんですけど、
那覇市単体の交通課題でいうと、実は、その市内の一律運賃もありますし、
230円、
私は結構観光客も使いやすい、それに UEレールなんかを組み合わせるというような幅も広がりますし、実際の話、中国からお見えになっている観光客の方々の宿泊地域ナンバーワンは那覇市ですよね。那覇市はそういう公共交通機関もあって、買い物にも便利だっていうところの表れかもしれませんし、あえて逆説的に言えば移動ができない中国の方にとって那覇市しかないっていう言い方もできるかもしれません、それぐらいでも那覇市って、公共交通しか選択肢がない中で考えると整ってるとは言えると思います。ただじゃあ那覇市内で観光しようって思うと、まだまだ若干課題はあると思っていて、この首里城もしかりですよね、UREL で首里まで来てっていうことはできるけど、そこから市内を周遊する、首里地域を周遊するような手段がやっぱりなかったとか、もっと必要だっていう声があったりとかっていうところもありますし、バスなんかももう少し観光客にとって分かりやすい、見え方ができればっていうのは 私は一よそ者の立場もあって見てたので思いますね、うん、特に平さんと首里のことをやってからは、うんうん、よくあるのが上りと下りってあるじゃないですか、
はい、
うん、首里から見て那覇市は上りか下りかっていう
話、僕首里の人なんで全部下りで、ね、って思うんです。あと、うん、地理的にも高いとこにあるから、うん、どっちを取っても上りだろうって思うんだけど、
那覇だとその那覇市のバスターミナル出て、うん、首里通って早原まで行くじゃないですか、うん、これは上りですか下りですかって話、
いやこの上り下り問題ってその東京のターミナルが上りの最終地点っていう、うん、ああいう分かりやすさはないんですよね、うん、はい、糸満西原線46番ってどっち上りなんだってちょっと分かんないですよね、うん、
でこれ海外にとかするとさらにややこしくって、うんうんうんうん、例えば私ダウンタウンとかって言い方する、はい、あの欧米の場合アメリカの場合は北と南で上と下なんですよね、
うんうんうんうん、
でそれを考えるとじゃあ日本で言ってる上り下りって、うん、海外から見たら全然逆だったりとか、
うんうんうん、
まあ、何をもって基準とするか、ね、東京の場合でも皇居を中心にとかって話もありますし、
あれはかなり東京の概念な感じしますよね。あれ放射状だから、うんうん、上りってと皇居とか日本橋とかっていうのをなんかそれは分かりやすい感じがするけど、
ぶっちゃけ分かんなかったっていうところがあって、うんうん、今回あのうちのバスも上り下りっていうのをやめて、
うん、
空港から北方面行くのはもうリゾートライナー、
うん、
で北から空港方面に向かうのはエアポートライナー、
うん、
普通あの系統名って下りだろうが上りだろうが46番西原線ですよね、うんうんうんうん、それも分かりづらいってずっと思ってたんで、
なるほど、
上りと下りで系統名を、うん、あの名前を変えさせてくれって言ったら別にとがめるものはないよって、
あ、それは
国の方も言ってたんで、
法的なものではない
みたいです。
我々の慣習でそうやって言ってただけなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど。
ちょっとそれもあってそんな言い方にしてみたりとかっていうのをやってますね、
うん、そうかそうか、あ、意外とこの辺っていうのは問題がない、ないんだなっていうのが分かってちょっと面白かったです、
うん
はい、準備からちょっとあと1分半ぐらいしかないんですけどこの国交省に出すものって、はい、じゃあこういう路線ありますよ、いくらでやりますよっていうこととどういうバスで通りますよとか、うん、バス設備こういうもんですよみたいなもの他に何かあるんですか。
うん、試験法令試験に受かんなきゃいけないとか
試験
もあるんです。
何ですかこれ、ペーパー試験みたいな
やつ。私受けてないんで分かんないですけど、うん、ちゃんとペーパー試験があって、うん、で何点以上っていうのをクリアしないとっていうのもありますね。
それは面白い、はい、なるほど、そういう試験もある、
はい、
う
ん、であとはやっぱり、まあ、きちっとした、うん、まあ、体制作りみたいなところも認めていただいてっていう形になると思います。
オペレーション体制ね、はいはい、今回は2社によるいわゆる LLP ということで、はい、LLP って何で有限責任事業組合みたいな、
ね、はい、
で、うん、JTB さんと奥部観光バスで、はい、出資をしている会社ってことなんですね。
はい、まあ今名前出ちゃいましたけど、はい、まあ、JTB も旅行会社であって、
これ調べれば分かるか
な、まあ、バスに詳しいわけじゃないので、うんうん、まあ、きちんとそこは運行のプロの、うん、北部観光さんと一緒にやりましょうっていうところが、うん、まあ、お話し合いとしてあって、
うんうんうん、
もう、お互い50-50の立場で、
なるほどね、
出資し合って今回の事業に至ったって感じですね、
うん、そうかそうか、じゃあそこがいわゆる経営とか、
はい、
オペレーションは責任持つ会社ですよっていうことになるわけですね。そうですね、
その有限責任事業組合いわゆる LLP という形態で果たしてバスができるのかできないのかとかっていうのももちろん、最初の懸念事項としてはあったんですけど、実は京都とか各沖縄県外以外でそういう組合で、うん、公共交通をやっている事例なんかもあったので、うん、まあ、それで、国の方に、まあ、指導を仰いで、まあ、できるよということが分かったので、うん、まあ、ここに至ったっていうところですね。
なるほどね、ありがとうございます、
はい、
じゃあ次回またこの続きを
ちょっというところです
と、はいはい、ということで小宮さん、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。